日刊深夜快速水曜版、
大石ちゃん自由自在
かっこかりのお時間が今週もやってまいりました。いつものようにスタジオにはこの方すいません、大石明子さんです。
はい、大石明子です。
そして、アシスタントを務めます榎田信也門でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
この間あの重曹で、
そうですね、
大石明子さん、あれはゲリラ凱旋だったんですかね。
そうですね、結構あの なんて言うんでしょう、こうよく 人通りのある場所で、はい、まあ、絶対にこの場所でできるみたいなのが、はい、ちょっと自信がない、やってみたいということもあって、ええ、事前に告知せずに、はい、まあ、ゲリラといいますか、はい、でやってみたと、ええ、あの大阪以外のね聞いてる方は重曹ってなんなんって思われるかもしれませんけど、はいはい、まあ、あの大石明子事務所から歩いて行ける最寄り駅が重曹なんです。歩いて
10分ぐらいですかね。
そうですね、漢字で13って書いて重曹と読むという、大阪市は淀川区にある
藤田誠さんの歌で重曹の夜っていう歌がございます。
はいはいはい。
まああの阪急の宝塚線、神戸線、そして京都線が、3つとも来てて、束ねた状態で来て、そこから3つに分かれるという、そういう駅があるところ。はい、
で、まあ、ちょっと大阪でも有名な駅ではあるんですよね。
そうですね。で、あのまあ繁華街といいますか、
歓楽街
ですね。はい、あの昔も今から 20〜30年前の映画ブラックレインという映画がありまして、そこで、ロケが行われておりますね。
こうピンクのネオンの通りがあったり、はい、で駅から出てすぐのとこはションベン横丁っていうすごい名前の飲み屋街だったり、割とディープな大阪の中でも、今日重曹行こうかみたいな。
もうあれ何年前ですか、あの火事になって、はい、あそこの飲み屋が全部燃えちゃって、今はね新しくなってますけども、相変わらずその、こうなんかこうごちゃごちゃってした感じが、はいはい、こうするそんな街、
酔っ払いがいっぱいいるみたいな面もあるわけですね。
まあ、昼間からいますよ、はい、
昼間からも楽しくほろ酔いおじさまたちが集合しているっていうところもあるし、まあ重曹はいろんな面があるんでね、はい、あのマンションもいっぱいあるし、住宅街もあるし、
もちろんですよ、
その歓楽街しかないわけではございません。
学校もちゃんとありますね。
はい、いいとこなんですよ、住むにも。
近くにね、女子職踏切っていう踏切があるんです。
そうなんです。
女性の職業の職、
はいはいはい、
女子職踏切ってなんだそれだと思って、で言われを調べたら、近くに女子職業訓練校みたいなのがあったっていうことで女子職踏切だそうですけどね。まあそういう話なんですけど、まあそういう場所で、
はい、そこでゲリラ
夕方から、ね、
外線を観光してみたと、はい、いうことで、これはまあ大石明子チャンネルにもアーカイブでその模様は見ていただけるんですが、なかなか楽しい。
私もあの現場におりましたけ
ど、はい、ハプニングいうか、ね、いろんな質問者が、それこそほろ酔いおじさまがいい感じに通りがかり、
あれね、もうほとんどね、そろそろ店じまいしようかみたいな感じで、
はいはい、
そろそろ終わりだよねとかって打ち合わせをちょっとし始めた時だったんですよ、はいはいはい、そこにあのまあ、ミニステージみたいなのがあって、そこに大石さん立って、はい、まあ、喋ってるんですけど、はい、そこに1台の自転車がスッと入ってきたんですよ、
はい、
もうステージの真横、はい、スッと入ってきて、俺なんかこう、はい、やばいやつが来たかなと思って、
ね、
一瞬身構えたんですけど、
はいはいはい、
でなんか、まあ、おじさんが、
はい、
結構明るい顔した、
はいはいはいはい、
おじさんがこう、うん、なんか言ってるんですよ、大声で、とかっていう感じで、
はいはい、
もうわまずいことになったなとか思ったけど、なんかこう喋りたそうにしてから、まあ、マイクを
結
局お渡ししたら、
あ、はいはい、
まあ、そこからはまあ大石さんが、
そうですね、また動画で見ていただきたいですけど、
見ていただくのダイジェスト版もできてて、
なんか、ね、こんなところで管巻いてる場合かみたいな、何でしたっけね、こんなところ、
コロナどうするのよお前、コロナみたいな感じの、
はいはい、
とこから始まって、
こんなとこでそんな喋ってやがってみたいな感じで、
だから別に令和新選組とか大石明子さんとかってことはもう分からずに、とりあえず
因縁つけてみたみたいな、ほろ酔い気分で、
それでしたらそこにひるまない大石明子
まあね、
素晴らしい、
これはいい絵になるぞじゃないですけど、
さすがです、もう全くひるまずに、はい、じゃあちょっと話聞いてってくださいって感じで、うん、はい、まあ、そこから説明を分かりやすくして、
はい、
で、そうしてるうちにそのおじさん、ほーん やるやんみたいな感じで、
うん、あ結局お前らなんかあな、まあ、誰に何を言いたいお前らっていうのがよくわからないですけど、10万円給付一回ポッキリかよみたいな、そっちに不満やったんか、それやったら全然大丈夫やんっていうのもあって、
中途半端なことばっかりやりやがってっていう文句だったと思うんですよ、うん
はい、政治に対するね、
政治に対して
で、ちょっとレイはのコロナ対策聞いていただけますって言ったら、おう聞いたるわいみたいな感じで説明させていた、で10万円言ってはったけど、20万円給付でもよろしいですかって言ったら、ああええよみたいな感じ で言ってたら、あれあオタクそうなんみたいな、
オタクそうなん
あなんか大石さんすごいねみたいな、
そうそうなんか急にね口調が変わったんですよ、ね、
で最後はもうあ うちも外線車出そうかみたいな
あれが意味不明だった感じで、外線車持ってるんですかね、
あの謎ですけどね、
大石さんね持ってるんだったらぜひ貸していただきたい、
もうでその足で普通にサポーター登録カード書き出したからもう楽しくて楽しくて、本当に素敵なおろいおじさまだったなと、
しかもあのそのマイクこうね渡されて喋る時にちょっと間があるんですけど、あの自分のスマホをあの、ね、あのボランティアに渡して、うんはい撮れと、自分をこう撮れと、
俺なんかインスタあげるぞ、あインスタやってんねやみたいな、はいはい、まあ、おじさま言って私は呼んでるけど、私と同年代ぐらいなんちゃいますの、よう分からんけど、い
や40代でしょ
う、
そうそう、あれは
で、うん、まあで同年代の人やし、なんかあのなんか私酔っ払いの人にすごい、うん、なんか自分も酔っ払う時あるし、こう愛着感があるから酔っ払いって普通にタイトルに書いたんですけど、
ツイッターでね、
そうそうツイッターで、ほんなら失礼やみたいな意見もあって、で酔っ払うおじさまって書いてるけど、まあなんか同年代におじさ
まハートマークがついてましたね、
うん、いうのもあれやな思うんですけども、同年代かどうか知らないですよ、なんでまあほろよおじさまいうことになったんですけど、まあ相当酔っ払ってはった感じはありますけどね、でなんか酔っ払ってんのになんか居酒屋にお金出しすぎやとか言ってても、ほんまおもろいなみたいな感じですけどね、
あまああのいかにも重曹らしい
ねえ、でその人の質問終わったら、また次の酔っ払いの人、
次の酔っ払い
の
人
がなんかまたあの、飲食店だけやのうて、わしらにもとか言って、いやあなたたちどこのお店にお世話になってきたのですか、今みたいな感じでね、
なんか建築業か何かでの方らしいですけど、まあそういう、まあ、お仕事にも影響があるから、
は
い、
そうでもそこのご不満を持ってる点はその通りなわけで、
いやそうですそうです、
だからあの、令和の政策はこうです、言ったらその2人目の酔っ払いのほろ酔いおじさまもうサポーター登録してくれて、もう住所がおぼつかないおぼつかないみたいなね、いや本当にあの場所は楽しかったですね、まあ、ちょっとねあのゲリラだったり、やっぱりやかましい面もあるんで、あのそこの並びのお店の方にはね、まあ、ご迷惑をおかけしちゃったかなと思うんですけども、またスピーカーの配置なんかを工夫したりすれば問題なかったのかなと思います、
は
い
は
い、
まあね、この間その重曹の場合は何かトラブルが起きた時に一撃離脱ですぐにあの撤収ができるようにってことで、あのいわゆる PA を置かなかったんですよね、
あーはーはー、
それであの外線車をあ のスピーカーをだけを使ったんで、あれ四方八方に音が広がるんで、まあ四方八方に広げるたい時は別なんですけど、あの時はどちらかというとこう軸があって、はい、こっちの軸に広げたかったんですけど、はい、それができなかったんでちょっとご迷惑があったかもしれません、本当に申し訳ございません、
その時は、はい、もう本当に申し訳ございません、
以後気をつけます、
ね、はい、でも結構そういうワイワイと、通行人の人あからさまに通行人の人がいろんな質問をしてるっていうことで、結構立ち止まる方も見えたり、
多かったですよ、
うん、
はい、若い方もそうだし、年配の方もそうだし、親子連れ、ちっちゃな子さんまで何やってんだろうと思って、
そうですね、見てくれたり
見てくれて、
で
やっぱりその、ね、そのディスプレイで、はい、その説明をしながらという凱旋スタイルで、しかも時事ネタを結構ぶっこんでくるじゃないですか、はいはいはい、でやっぱり新しいそのもう最新 の, その,、まあ、そのネタというかをこう出しながらっていうのもあったんで、はい、おお何だろうと思って興味を持つ人もたくさんいらっしゃったんですね、はいはい
はい、うん、そうですね、やっぱこう街中で政治の議論っていうのがあんまり見えないですよね、
うん、
世の中でも会話とかも少ないと思うんですよ、はい、でもそれをよく人通りのある駅でワイワイなんか住民さんとかその辺通った人みたいな人にこう絡まれながらじゃないけども、スキーにマイク渡していろいろやってるみたいな、まあ、そういう姿っていうのを が一番今取り戻したいもんですよね、はい、まあ、それが少しはできたかなっていう、
あの真逆のことを麻生太郎が言ってるじゃないですか、
は
い、
何でしたっけ、
若い人が政治に興味がないのはいいことだと、
はい、あの人たちにとって、
だからそれはその国が平和である、安定してるからこそなんだと、国が乱れてたらみんな政治のことを真剣になってしまう、うん、今日本は平和なんだからいいだろうって、何言ってんだよ、
乱れまくりじゃねえか、
乱れまくってるよと、
うん、隠してるだけやろうってね、
今こそ議論すべき時なんですよね、だからこれ若い人であろうと、うん、まあ、そのお年寄りであろうと、うん、まあ、お子さんだっていいと思うんですよ、
そうですよね、
僕ら子供の頃って言ったら、はい、クラスで政治談義はよくやってましたよ、
うん、
いいのかこのロッキード事件はとかってやってましたよね、
結構ね、だからその令和がそういうスタイルだっていうのも分かってくれてるからなのか、この間総前寺駅っていう駅で朝凱旋、はい、あの朝の演説させてもらってて、はい、ほんなら終わりがけに高校生の男の子がもう時計ものすごいチラチラ気にしながら、はい、その子の質問は、竹島は日本の領土ですかっていう質問だったんですけど、はい、だからまあ彼なりに何か言いたいことがあったんでしょうけ ど、まあ、とにかくなんか批判でもその賛同でもいいんで、質問したろみたいな、はい、そういう流れってすごいいいとは思うんですよね、まあ、朝の演説なんで全部答えれない場合もあるかもしれないです、そのことは10分15分ぐらいかな、いろいろお話しして、その領土拡張主義が私たち庶民にとっていいことなのか悪いことなのかとか、はい、結構そのすごく話せたんですよね、うん、彼も冷静にすごいなんか最初ちょっと攻撃的だったんで、
はいはい、
あのなんか攻撃的ですねって言ったんですよ、そしたらなんか、ああそうじゃなくてみたいな感じでなんか普通に対話になったんで、なんかええ子やなみたいな、でものすごい時計気にしながら多分遅刻してるけど聞いてくれたんですよ、まあまあ、だからもうこれ聞いてくれてたらほんまありがとうと言いたいんですけど、
だからね本当にね、うん、政治に限らないとは思いますけど、はい、対話って本当に大事で、はい、
そうなんですよね、
その自分はこう思ってる、その人全然真逆のことを思ってる人が目の前にいて、うんうん、それでも話をしてみると落としどころどっかにあったりするんですよね、
いい子だったりね、
ちょっと前にほら太郎さんがあれ福島かどっかだったですかね、福島から出てこられた方ですかね、はいはいはい、あれ日本第一党か何かだったんですけど、まあまあどちらかというと令和とは真逆な感じでこう、
私ははい、そういう差別、いわゆるその差別を、はい、排外主義者と私が認定してる方なんですけど、
まあ、まあ、なんかこう路上で話をしていて、はい、それでもまあまあ、なんとなくちょっとこう
あれはすごいと思いますね、太郎さんは、
あそこで、まあ、一切こう、まあ、太郎さん引いてないし、かといって突っ跳ねてもないし、
そうですね、
話しましょうっていう、
そうですね、
ああいう姿勢っていうのは本当大事だなと私も思いましたね、
そうですね、
でもまあまあ大石さんがやってるその、街頭で そのゲリラ凱旋にしてもですよ、いつ誰がどういう考えしたかこうツッコミを入れていくかわからないところでの中でやっていくっていうのはすごいですね、面白いですね、
ちょっとそういうプロの方っていうか何かその特定の思想でガッとくるっていうのはなんか、それを皆さんに見せてちょっと時間もったいないんかなっていう気はするんですけど、
はいはい、
その先日の、まあ、たまたまほろ酔いというか、はい、酔っ払って通りがかった人が自由に発言するだとか、まあ、そういうのってすごくね、なんか自分の姿でもあるわけで皆さんにとっても、はいはい、だからなんか身近になる、
だから いわゆる井戸端会議みたいなもんで、
そうですね、はい、
本当にあの奥さん最近のあれどう思うのみたいな感じで、こう話ができるのが一番いい状況 で、
ね、駅前とか広場的なとこで、そういう政治談義が一個できる装置みたいなのを令和が、ね、私が用意できればそれでなんかこう広がっていくとね、いいんですけどね、
まあ、そういう活動を、まあ、ほぼ毎週といいますか、まあ、あの朝凱旋も含めたのも毎日のようにやっているという、
日曜は特にそういうボランティアの方も集まってくださるんで、これからも、まあ、ほぼ毎週かな、できる限りは、そういった、まあ、告知できるときはやっていきたいんで、
まあ、大体日曜の夕方ぐらいですね、はいはい、4時半ぐらいから
今度の日曜日は告知してまして、ライフ西淡路店前、
まあ、付近周辺ですね、9日ですよね、
9月19日日曜日、また夕方4時半から
ライフ西淡路店っていうのはあの JR の、
東淀川駅から歩けますね、
10分前後ぐらいですかね、歩いたら
でしょうかね、はい、
ところに
割とローカルな地とは言えるかもしれませんので、はい、お近くの方とか来られる方ぜひ通りがかっていただけたら、
連休がありますよ、 いろいろと
連休ありますね。
休みあり、なんか
9月23日、
やはり23日になんか仕掛けるみたいですね。
仕掛けたいですね外でのそういう談義も大事にして、それが地元活動なので大事だと、はい、でまあちょっといつもチャットで見てくださってる方とか、はい、もうちょっと落ち着いてこうやり取り、はい、意見交換したりワイワイやるみたいなのいいなと思いまして、はい、9月23日は何らかその室内からの配信、
生配信、まあ番組じゃないけど、番組はまたね、まあ、そういうことをやるぞと
企画中です。
企画中です。
午後から3時ぐらいですから、はい、3時ぐらいかな、はい、まあ、そういう感じで、
2時間ぐらいですか。
2時間ぐらいでしょうかね。
まあ、かっちり決まったわけじゃないですよ、はい、それぐらい、はい、あの今日が乗ればもうちょっと伸びるかもしれませんけどもね短くなることもありますけど、まあ、
よりそういう政治活動とか、
まあ、あれ前にやったのっていつでしたっけ。
前ゴールデンウィークにも、
ゴールデンウィークでしたっけ、
特集みたいな特番とか言ってやりましたよね。
大石あきこ事務所特製マスクのテレショップが初めて放送されたのはあれ
だ。そうだそうだ、そうですね。はい、そのおかげでその後マスクもたくさん買ってくださいまして。
ということはまたなんか新しい CM が出てきたり
か、そうです、ね、
か何か話題のものがあるかもしれませんね。これはもうぜひ、
もう必見ですね。これは
リマインダーでね登録していただいて、
はい、大石あきこチャンネルで、9月23日ですね、はい、です。何らかの企画を、番組配信をやりますので、
そちらのもご期待いただきたい。
ぜひぜひご期待ください。
で、まあ、もちろんチャットで参加できるわけでしょ。
チャットで参加してもらって、むしろそのチャットをいつもよりもちゃんと読んでリアクションしていきたいな。
ということはいろんな質問がある、意見がある、はい、言いたいことがあるっていう方、はい、ね、
チャットで。いつも多いし嫌いやねん風の人、そのアンチとか呼びたくないんですけどなんかそれを楽しんでらっしゃる方も結構チャットに入ってて、私結構そういう方来てくれるのむっちゃ好きなんですよだからそういう方も、はい、どんどんね、通知オンチャンネル登録通知オンにしていただいて、
だからそういうその普段なんかこう大石あきこに対して文句ばかり書いてる人も今回対話ができるかもしれない、
リアクションさせていただける、ね、というかもしれないんで、ぜひぜひ、
本当に
いただきたいです。
何が起きるか分からない、
何が起きるか分からない放送事故が起きるかも
まあまあ、ちょっとドキドキしてますけどね、本当に23日です、うん、お楽しみにしていただきたいと思いますけど、さてさて、あとは何すか、まあ、もうちょっと広い話で言うと国政もいろいろと動きが出てきてはいますが、
相変わらずこの目くそか鼻くそかうんこかみたいな中からね、
本当にね、
目くそかなみたいな、そういうの面白くないじゃないですかとそういう目くそ選んでも仕方ない、つまり自民公明政権を倒すと、政権交代というもんで、思い切ってこの社会を変えていけるのがこれ衆議院選挙大チャンスと、
何人かの、まあ、芸能人の方と言っていいと思いますけども、はい、俳優さんであったり、ツイッターで政治的な発言をなさる方がいて、はい、で、まあ、選挙に行きましょう、投票率を上げましょうっていう活動を、まあ、主になさってるんですけど、そこにその批判的な方もいらっしゃって、そういうコメントを見ますと、はい、その今の野党に政権を担う能力がありますかっていうような趣旨の、まあ、汚い言葉のやつの方が多いですけど、
はいはいはい、
でそれに対して大石さんどう思われますか。
そうですよね、はい、まあ、やっぱりこう野党頼りないって言われてもしゃあない状況ってあるんじゃないですか、うんうん、それが、まあ、最大の野党っていう意味では、うん、立憲民主党と、はい、でもちろんその立憲民主党のが頑張ってくれることなしに政権交代は難しいとは思うんですよ ね、
そうですね。
なんでもっと力を合わせたいと、うん、庶民のためにお金を大胆に使っていくっていうことが争点だと思うんですよ、うん、それが大事な局面だと思うんで、そこでその方向で頑張ろうっていう、そういう一致点みたいなものが必要だろうと思うんですよね、はい、そうしたときやっぱり一番エッジを利かしてるのがあれは新選組だと思いますんで、はい、もう純粋にそこ上流してきたような政党ですんで、積極財政が今必要だっていう、はいはい、それアメリカでも先月積極財政大規模なんですよ、大規模財政予算とかいう、うん、10年間で400兆ぐらい使うやつ、はいはい、で今までアメリカが取り組んでこうへんかった環境問題の解決とか、うん、 介護とかその人をお世話する仕事ですよね、うん、教育とかそういうことにむちゃくちゃお金投資していくよと、雇用安定した雇用むちゃ作るよみたいな、そういうパッケージの政策になってて、それに巨大な予算がついたってわけで、
はい、
これ今やらんなあかんから舵切れたわけですよね、アメリカでは。ほんなん日本でももうその子に舵切るしかない、
はい、
でそれが今一番できてへんから菅政権も退陣なんだから、うんうん、じゃあ次の政権でそれやるしかないです
よ。ですよね、
うん、じゃあそれ野党が再選党で言っていかないといけないから、もうぜひそういうもんとしての政権交代っていうのを、まあ、私はその推したいと、はい、いうことで。でもその余地はあるんじゃないんですかね、はい、アメリカでも民主党っていう幅広い政党の中で大規模な予算っていうのが通った、はいはい、じゃあ日本でも、まあ、この間市民連合って言って、立憲日本共産党社民党令和新選組の4党の党首が一個のなサインしてましたね、はい、市民連合の出した協定に関して、
はいはいはい、
なので全然できるんじゃないんですかね、はい、共通点もすごく多いわけですから、まあ、その中で令和っていうのが、わざわざ令和っていうところで私が参加させてもらってるのも、はい、まあ、やっぱ必要性があるからですよね、
ええ、うん、まあ、それ以前にですよ、はい、その先ほど その質問ですよね、
はい、
その野党に政権を担う能力があるのかって質問の以前に、
はい、
今の現与党が政権担う能力持ってないですよ、
はい、もうやばい、そうです
よね、今のこのコロナだとか、はい、いろんなの見れば、
はい、
もう全然ダメじゃんっていう、
ね、
ええ、
もう
だから一回ちょっとね、あんたら、はい、あんたらちょっと退きなさいっていう、まずそこだと思うんですよね、
はい、
ええ、
あれよりはマシだろうっていう、まあ、能力っていうのもあるんかもしれないですけど、ええ、能力っていうものよりも、やっぱり向いてる方向性として、もう国民殺してでも、上級国民のための政治をやり抜くんだなっていう、はいはい、その鉄の意思だけは感じるんですよね、だからもうそういう人たちに担わせちゃいけないよって。むっちゃ危険だよっていう、
だからもう何十年か前の自民党だったらですよ、うん、はい、それこそ本当に多種再々いろんな人たちがいて、はいはい、で庶民のことに向いてる自民党の政治家もいたし、うん、金持ちの方に向いてるのもいたし、はい、いろいろ中で喧嘩できたけれど、
ね、
今どちらかというともう金持ち向けってやつにキューって縮まっちゃって、うん、
はいはいはい、
でそこにその俺も一緒になるよって公明党とか維新とかキューって来てて、うん、
ね、上級国民党みたいなものができてる
っていうわけですね、上流党みたいなの
がとんでもないやばいもんが今できてるわけですよ、それがずっと
上流欲参会ができちゃってですよ、
そうですよね、
でそれに対するやっぱり今回は戦いだと思うので、やっぱここは野党本当頑張ってほしいし、野党に対するよし、うちもあの一票投じるからやれよ、うん、お前らっていう
しっかりせよっていう、そういうことではありますよね、
監視っていうのも本当に大事だなっていうふうに思いますけどね、
はいはい、確かにそういう意味では野党大丈夫なんか不甲斐ないんちゃうかっていう、その国民の不満、怒りっていうのは大いに受け止めて、その大丈夫ですな存在になっていかなきゃいけませんね、
はい、
うん、
これ本当大事なことでね、
本当ですね、
でそれがその審判の時が刻一刻と近づいているという、
うん、
これがもう本当にもうやっぱりちょっと本当日本全体で盛り上がらなきゃいかんのですよ、
本当ですよね、
これ祭りですよ、これ祭り、
これ歴史的な選挙になりますから祭り、
いまだに自民党の内部のことばっかりやってるメディアは何をしとるのあんたらっていう話なんですよね、
ね、
本当昼帯本当にね、昼帯は
一言
だけ言ってください、あれは
政権寄りの人をもうあからさまに読んで喋らせて、
だからその、まあ、その候補者が出てきて喋る分にはまだしょうがないと思うんですけど、
はい、
なんかコメンテーターと言われている政治評論家であったり、うん、こんな人であったりあんな人であったりっていう人が、うん、まあそどちらかというとそっち寄りの人
ね
上流翼賛会寄りの人たちがばっかり出てきて、
三浦瑠麗さんでしたっけ、の言葉を借りればスリーパーセル、はい、上級国民側スリーパーセルみたいなコメンテーターの人がいっぱいいて、あ、まあ、それ三浦瑠麗さんもそうなんですけど、みたいなね状況でお茶の間で、菅さんの次が目くそがいいですか鼻くそがいいですかやってるわけだから、
あ、
ね、これを変えていきましょう、変える祭りですね、
祭りです、
うん、
ということでございました、はい、祭りの最先端を行く大石あし子が頑張っております、ということでございまして、今日はよろしいですか
もうこんなとこでしょうか
、はい、ということで、はい、じゃあ、まあ、23日ぜひあのお聞きいただきご覧いただきたいと思いますし、そして19日もライフ
西淡路
ライフ
西淡路店、
ね、
周辺での、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。ということでございまして、FMC でお聞きの皆さんは明日は木曜版をお送りいたします。